皆さんは聖書に出てくる神殿、神の宮はエルサレムに建てられていた神殿がどんなものであったか、想像することができるでしょうか。今日は絵をちょっと写真を用意しました。まだ私もイスラエルには行ったことはないんですけれども、イスラエルのあるホテルの、ところに作られたレプリカだと言われていますが、イエス様が、生きておられた当時のエルサレムの旧市街、今でいう旧市街ですね、このエルサレムの様子を、再現した、そういうこうものが、今写真に写っていると思います。とても荘厳な、そして、とても美しい、大きな建物であったことがよくわかります。その当時のことをちょっと少し絵で表したものがありますので、次のを見ていただきたいんですが、神殿は何をするところかというと、もちろん神に感謝を捧げるところではあるんですが、何よりも人の罪を、国の罪を許していただく取りなしをする場でもありました。ですからここで見ていただくと分かるように、大きなこの石を組み立てた組んだ上には、この燔祭の捧げ物、動物を殺して、そしてそこで焼き尽くす捧げ物、さまざまな捧げ物が捧げられた、そういう場所がこの神殿の中に設けられていました。ちょっと全体像をもう一度見て、次のところ、その後ですね、その次を押していただくと全体が映るかと思いますが、いかがでしょう。グイッともう一回押してもらっていいですか。クリックしていただくと、はい、全体、入ってないです。重なって第一礼拝では出たんですけど、もう一回押していただくと、あれ消えちゃう、分かる。今日は神殿が消える話なのでいいんですけど、もう一回じゃあちょっと出して、はい、これで、はい、大丈夫です。はい、これですね。はい、ありがとうございます。失礼しました。本当にこの神殿、見た目ではとても立派に見えるんですが、当時の記録を見ると神殿は臭かったそうです。なぜかたくさんの動物を殺したその血が、この辺り一面に、やはり撒かれていた、そういう中で、神殿というのは神様を礼拝するそういう場でありましたけれども、ですからいろんなお香をたくさんこう焚いたりですね、そういう形でのことも、なされていったようであります。これそのまま、出していただきながら、聖書を私たちが、皆さんがもう一度最初から見ていただくと、創世記でいつ神様に礼拝を捧げたのか、一つの記録はアダムが息子の、この、カインとアベルと共にそれぞれの捧げ物を、捧げた、その時に神はこのアベルの捧げ物を喜ばれて、カインの捧げ物を退けられたという、そういう記事があります。多分石をこう組み合わせて、そこで、捧げ物を捧げたのでしょう。さらにその次に出てくる記事は、ノアの箱舟の場面であります。ノアが洪水から神の言葉を信じて箱舟を作り、そこで信じた家族が救われて、やっと水が引いた時にアララト山の山頂にその船が着き、そしてそこで降りて神様に礼拝を捧げたという記事であります。その後に顕著に現れてくるのは、実はモーセがエジプトを脱出させていただいた後、人々と約束の地へ荒野を旅する、そのような中にあって、実はテントですね、天幕というテントを張って、それを幕屋と呼びました。そこには神が御臨在なさる、神がそこに宿られるという、そのような一つの場所として、人々はその天幕をこの聖所として祈りを捧げて、祭司たちが捧げていくのであります。ダビデ王は神殿を建てたかったのですが、 まだ建てることができませんでしたので、引き続きその幕屋と言われるところで神を礼拝しましたが、ダビデ王の息子のソロモンの時代に第一神殿、初めて、まあ、これはダビデがずっと貯めておいた金や銀やさまざまな資材を用いて、さらにソロモン王が建物を建てたんですが、その建物は実はこのバビロン捕囚によって、まずはアッシリアが侵攻し、この北イスラエルが滅び、そしてバビロニアが南ユダに侵攻して、エルサレムと共に神殿を破壊して、イスラエルの人たちをバビロニアへと連れて行きました。ですから約70年の間、人々はエルサレムの神殿で礼拝を守ることがこのできなかったのであります。今日のエズラ記はそこから始まっているのであります。このペルシャがバビロニアを滅ぼし、このペルシャの王キュロスがちょうど538年の頃に、歴史的にはっきりとしているわけでありますけれども、この神の言葉を聞いて、この囚われていた、バビロンにいたこのイスラエルの人たち、特にユダの人たちを返す決意を神によって促され、それが語られたのが今日のところであります。先ほど私が祈りの最初に読んだ、涙をもって種をまく者はという、あの詩編の126編は、実はこのキュロス王によって自分たちが祖国に帰れるというその喜びを歌った歌だと言われているものであります。さて、その中でこの帰還していった人々でありますが、たくさんの妨害にあってですね、まあ、やっと基礎工事土台は作ったものの、そこからまた17年余り、実は工事が中断して、このキュロス王が、布告をして神殿を建てていいと言われてから、23年後に、第一神殿という第二神殿ですねと言われるものが、作られました。第一神殿は、このソロモン王が作ったもので、それは破壊され、そして第二神殿が、作られていくのであります。で、今日ここにお見せしているこの神殿は、実は、第二神殿、このエズラのこの時代に作られて、それから約、この300年から400年近く後に、ヘロデ王が、改築をして、そしてさらに豪華な、きらびやかな、そのような一つの形に変えて建てられたものが、これが、実はヘロデ王の神殿と言われるものです。ですからエズラの時代からその神殿は残ったものの、さらに大きくなってイエス様の時代に建てられていたのが、今想像ではありますけれども、いろんな記録の中からはこのような建物があったであろうと言われています。今日の早速マタイに今度は飛ぶわけですが、弟子たちイエス様はその神殿に行って、そして神殿からこの帰るときに、弟子がこの神殿を指さすわけです。聖書を見ると、何と言ったかというのは書いてないんです。ただこの神殿の境内を出ていくとき、弟子たちがイエス様に近づいてきて、神殿の建物を指さしたってあるんですね。きっと弟子たちはイエス様にこう言いたかったんでしょう。イエス様すごいですね。何度見てもいつ見てもなんとすごい建物でしょうか。とそんな関心を持って、この指を指したのではないかと思います。ところがその時にイエス様が答えられたのは次のような言葉でした。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく。一つの石もここで崩されず他の石の上に残ることはない。 あなた方が見ているこの神殿は全部崩されてなくなるんだよ。そのことを忘れてはならない。まあこれを聞いた時、弟子たちはと思ったでしょうし、いやそんなことがあってはなりませんイエス様、というそんな気持ちを表したかったかもしれません。歴史的に見ていくならば、皆さんもお分かりのように、紀元70年、イエス様が生きられたのは、イエス様が十字架につけられたのは、まあ、紀元このちょうど AD35 年、まあ、前後であろうと言われていますけれども、その後約この25年して70年に、本当にローマ帝国がこのエルサレムに入って、ユダヤ人の反乱を鎮圧するためにエルサレムをこの破壊し、何よりもこのユダヤ人のこの信仰と、また愛国心の象徴である神殿は徹底的に破壊されたんです。それが今もエルサレムのあの丘に、ちょうどその神殿が建てられたのはどこかというと、アブラハムがイサクを捧げるようにと神から命じられたモリアの山であったと言われています。そのイエス、あのアブラハムがイサクを捧げようとしたときに、神はそれを止めて、別のこの羊のを捧げ物をするようにと、主の山に備えありという、あの出来事が起きたその場所に、今はイスラム教の岩のドームというのが建てられています。行かれた方のある方って この教会の中でどれくらいいらっしゃるでしょうかね。私もまだ行ったことがないんですが、はい、何人かいらっしゃいますよね。行きたいと思っている方どれくらいいらっしゃいますか。あ、いつか行けるといいですよね。はい、でも実はそこが今大きな問題になっています。皆さんご存知で覚えておられるでしょう。昨年2018年にアメリカの大統領がエルサレムにアメリカの大使館を移すということで、とても大きな問題になりました。今はテルアビブにあったわけですけれども、エルサレムというのは実にこのキリスト教もイスラム教もユダヤ教も、そこの中では歴史の中ではたくさんの血が流されていったところです。なぜあのトランプ大統領があのエルサレムの方にアメリカ大使館を移したかったのか、それは今でもユダヤ人の人たちの悲願があるんです。それは何か、ちょうどソロモン王の建てたのは第一神殿と言われます。そして今回の絵面記に載っている人々が、このバビロン捕囚から帰ってきてやっと建て直した第二神殿、そしてそれがさらに大きくなったイエス様の時代のこの神殿が、まあ、ヘロデ神殿と言われていく第二神殿ですが、これが紀元70年に壊されて約2000年近く神殿はこの地上に立っていないんです。ちょうど1945年ですね、にこのイスラエルがまた、48年ですか、建国をされて、そして、多くの散らされたユダヤ人があの地に戻ってきたんですけれども、一番の願いはこのかつて神殿が建てられていたところにもう一度神殿が建てられる、第三神殿と言われるものが建てられる、それが大きな計画としてあるんです。でももしそれが建てられたらどうなるか、今のイスラム教の岩のドーム、モハメッドが昇天をした場所だと言われている、そこをもしユダヤ人の人たちが奪い返したならば、そしてそこに神殿を建てたならば、間違いなくユダヤ教とイスラム教がそこで大きな戦争が始まります。そしてまたイスラエルに肩入れをしている一部のキリスト者のそういう方々が、そこではまた大きな戦争が世界の中で起きても不思議ではありません。私たちは聖書を読んでいくと、決して予言というのは勝手に解釈してはいけませんから、 私たちはとても慎重にしています。でも聖書の中を読むと、いかに私たち人間が自分たちの国、自分たちの願い、自分たちの思いを優先させるあまりに多くの血を流し、また神を悲しませてきたのか、そのことがよくわかります。イエス・キリストははっきりと言われたんです。この建物は崩れ去る、なくなっていく。そしてまた皆さんも覚えておられるでしょう、あのサマリアの女性、実は、サマリア人というのはエルサレム、北イスラエルに、この行って外国の人と結婚した人たちで、南ユダ王国のこのエルサレムのあるところとは、このユダヤの人たちとは相入れない関係が長い間できていったんです。あのサマリアの女性がイエス様に、私たちはゲルジム山、ここで礼拝をするようにと言われていますし、あなたたちユダヤ人はエルサレムで礼拝をすると言われていますが、どこで本当は礼拝したらいいんでしょうか。イエス様は言われました。ここでも、このゲルジム山でも、エルサレムでもないところで神を礼拝する時が来ている、いや来る、いや今来ていると、イエス様は言われて、私たちがそのエルサレムやどこか特定の場所で礼拝をするのではなく、私たちがどこにでもおられる神、私たち世界中、私たち全てのものを愛しておられる、その神を私たちがどこにいても礼拝できるという新しい神のこの教えを伝えられたのであります。今日はいくつか聖書を皆さんにこの拝読しますが、中心はイエス・キリストです。実はイエス・キリストはご自身のことを神の神殿と言われたのであります。それがヨハネによる福音書の2章の19節、後でどうぞ見られてください。まあ、宮清めと言われて、この神殿のですね、ここの中ではなく、この門を出たところには人々が、実は商売人がたくさんいました。ここで捧げられる、捧げ物、動物、羊であるとか鳩であるとか、いろんなものは傷があってはならなかったんです。で、傷のないそういう動物を探すというのはとても難しいですので、人々はそこに来て大米をはたいて、そのようなものを買って捧げ物をしていました。またお金を献金する上でも、汚れた汚い傷のあるような、そのようなこのコインを使うお金を捧げるのは神には申し訳ないということで、両替商という人がいて、そこできれいなこのコインに変えていく、またそのためにマージンを取る、そんな人たちが商売をしていたのです。イエス様はこの時、この商売をしている人たちのテーブルをひっくり返してですね、まあ日本で言うと、あの親父がちゃぶ台をひっくり返すような感じのイメージでしょうか。ブワーンとひっくり返して、でもそこには明確な目的がありました。イエス様はこう言われたのです。神の家は祈りの家と言われるべきである。ところがあなた方はここを強盗の巣窟にしてしまった。まあ、それを見た人たちはまたイエスに対する憤りを燃やすんですが、あなたはそんなことをするけれども、じゃあ印を見せてくれと、あなたがそこまで言うなら私たちに印を見せろって言うんです。そうするとイエス様は次のように言われました。それがこのヨハネの福音書の2章の19節の後であります。その中で、この神殿を壊してみよう、3日で私は建て直そう。ますますそれを聞いたときに、人々はこの驚いたと思います。何をバカなことを言ってるのか、やっとここまでこの素晴らしい神殿が建てられたのに、あなたはこれを壊して3日で建て直すことができるというのか。ところが、このイエス様の言葉を、イエス様が私たち人間のために十字架にかかり、その人間の罪をすべて担って、ご自身が血を流して十字架で許しを宣言し、すべての人の 罪の許しを完成されたことを弟子たちが後で知ったときに、そのイエス様が語られたことが真実であったと分かったと、ヨハネはそのようにこの福音書の中に記しているのであります。イエス様ご自身が神の神殿である。だから私たちがイエス様を信じるときに、イエス様によって私たちの罪は許され、過去の痛みは消え去り癒されていくこと、そしてイエス様のように私たちのこの体は、残念ながら人間は本当に脆い体です。どんなに長く生きても90、100、そしてその体は目には滅びた土に返っていく、そういうものです。ところがイエス・キリストは、私を信じる者はたとえ死んでも生きると永遠の命を約束してくださいました。神は私たちを愛するがゆえに、私たちのこの存在が、私たちが決して消え去ることがないように、神を信じる者、イエスに従う者を永遠の命の中に、神の永遠の世界に生かす約束をしてくださったのです。ですから私たちがイエス・キリストを信じるときに、その新しい体が私たちに与えられること、それをパウロは第一コリントの3章の16節でこう言いました。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。私たちが自分たちの体を大切にするのは自分のためだけじゃないんです。それは私たちのうちに神が宿っていてくださる、神の宮である、これがこの聖霊によってこの真理を知らされたパウロが示された御言葉でありました、真理でありました。今私たちが、そうです、神の神殿と呼ぶのは、この教会を私たちはどうでしょうか、神の神殿という言い方はしませんね。皆さんこの神殿に来て礼拝を、神に礼拝を捧げましょうという神殿という言い方はあえてしません。まあそれは言っても構わないんですが、決してそんなかつてのあのような神殿ではないからです。私たちはどこにいても神様を礼拝することができることを知っていますし、何よりも私たち自身が神様を礼拝するとき、そこが神の宮となるからです。イエス様は言われました。2人または3人が私の名によって集まるところは、私もその中にいるとおっしゃいました。皆さんはそれを自覚しておられるでしょうか。皆さんが2人で3人でどこにいても共に祈り合うときに、そこは神の宮となり、何よりも皆さんご自身を神は神の宮として生かしておられることを、私たちはもう一度今日この中で心に留めたいのであります。実はエズラ書、今日はたった1箇所しか見られませんけれども、毎回今旧約聖書の一つの書物を、順番に見ていますから限りがあるわけですけど、7章のところまで、行くとですね、実はエズラは神殿が建てられた時にはその場にはいなかったんですよ。後になって、もう本当に50年近く経った後にエズラはこのエルサレムに戻って、この神殿を見るのであります。でも何をエズラは大事にしたかというと、7章の10節のところで、主の律法を研究して実行し、イスラエルに掟と法を教えることに専念したって書いてあるんです。つまりエズラ書はこうして神殿が建てられたことを、記録を丁寧にしてはいるんですけど、一番エズラが大事にその生涯でしたことは何かというと、主の律法を、つまり主の掟を、当時の掟を、御言葉を研究してそれを実行すること、そしてその掟を人々と分かち合っていくこと、 であったというんです。このエズラのことを第二のモーセとか祭司にして天の神の律法学者と言われているこのエズラは、実はイエス様の時代に出てくる律法学者の祖と言われているんです。本来は神の御言葉を正しく伝えたいというそのエズラの思いが、歴史の中でいつの間にかイエス様の時代になると、これは守っているのか守っていない人を取り締まるような、そんな一つの、この中に、変わっていったわけでありますが、本来は神の御言葉を分かち合うことを大事にする、それがこの出発点でありました。今大草原の小さな家が再放送をされ始めていますね。見てますか皆さんね。私も録画をして見てますが、BS で土曜日の8時半、ここまで宣伝しておきます。でも素晴らしいですね。本当に一つ一つが、実はこの信仰生活をこの表して、この本当にこの一つ一つがもう涙出しでは見ることができない作品になっています。あの当時の教会、皆さんもご存知でしょう。平日は学校だったんですよ。そしていろんな人たちが会議をするときとか、町のタウンミーティングをするときはそこに人が集まりますが、日曜日になったらそこに人は集まってきて教会になりました。私たちのバプテスト教会はアメリカの中で、このイギリスのからの、イギリス国教会からの迫害を受けて、ピューリタンの船の中にいたバプテストの群れや、それから次々と信仰の自由を求めてアメリカにやってきて、そしてどんどん西へと広がっていったこの群れは、礼拝堂というのは立派な今あるこんな建物ではありませんでした。本当にこの掘っ立て小屋のような家からそこを礼拝堂にし、家庭が家を開放したり、また公民館を使ったり、今でも学校を日曜日に借りたりして公民館を借りたり、もちろんそんなことは日本ではできないんですが、立派な私たちのようなこんな礼拝堂を持つことっていうのは、もう歴史の中でアメリカでも最近というか、本当に100年近く前になってからです。つまり私たちはこのキリストの信仰を通して、キリストによって示されたこのことによって、私たちにとって建物が大事ではなく、人々を育てること、このエズラのように人々を育てること、教会の目的は礼拝をすることです。伝道をすることです。ですからその建物にたくさんの人たちを招いて、こうイエス様のことを知ってもらうためだったら、どんなことでもこの人々はしていったわけです。またそこは学校になりました。教会学校になりました。それは教育をするためです。またそこで食事をして交わりをする、そういう場所になりました。また、さまざまな何か作ってバザーにしたり、困っている人たちのためにものを作って、そしてそこで、それを売って人々のためにに捧げていく、そういう奉仕の場にもなりました。そしてイエス様の言われた祈りの場でもありましたし、また人々がそこに逃れてくる休息の場でした。家庭から家庭に入れなくなった人がその教会に来て、そこを逃れの場とする。まさに私たちが今7つの教会の目的と、私たちの教会の目的としているためには、どんなことのためにでも使うのが、実はこの私たちの建物なんです。ついつい私たちは豊かになって、食堂と礼拝堂とか分かれて行きましたから、礼拝堂はもう聖なるところで神のために礼拝を捧げるだけだというのは、歴史的にバプテスト教会が見るならば、それは少し違ってきます。福音宣教のためであるならば、どんなことのためにでも私たちはこの建物を豊かに用いていく、これが私たちが歴史の中で培ってきたことであり、何よりも私たちはここで聖なる宮というよりも、何よりも 聖なる神様のことを、キリストのその私たちに対する尊い犠牲を感謝することを、そしてその真理を伝えるための場所として私たちはこの教会堂を用いているのであります。先週私は教会はクリスチャンは賛美によって導かれていく、そういうこう話をしましたが、それが終わってからニュースをちょうど今週見ていたら、あの香港で中国にまた、この見えない形でゆっくりとまた自由を奪われていく、そういう危険性を感じた多くの人たちがデモ行進をした場面、そこで歌われていたのは賛美歌でした。 Sing Hallelujah to the Lord、 私たちの主に向かって歌え、とってもシンプルな、クリスチャン以外の人たちもその歌を歌いながら、その中でその私たちに与えられた自由をこの奪わないでほしいということを訴える、そういう出来事が先週先々週あっていることを私たちは知りました。今中国全土で建てられた教会の十字架が壊され、建物が壊されていっています。なぜならご存知のように共産党員の数よりも今クリスチャンの数が増えてしまった、多くなってしまった。それに対する恐れを抱いた政府がキリスト教に対して言われのないことで実は教会を破壊し始めました、破壊しています。でも私たちクリスチャンは恐れません。いや、その苦しみ痛みは私たちの想像を超えていると思いますが、なぜなら私たちの信仰を崩されること、壊されることは誰にもすることができないからです。私たちはイエス・キリストのその尊い犠牲を通して、私たちはもう神殿で血を流して動物を捧げる必要はなくなりました。今私たちはただ、私たちがイエス・キリストのその尊い犠牲を通して私たちが許され、生かされ、永遠の命を与えられている、この喜びを伝えるために私たちはこの建物を用いています。私たちはもちろんこの建物を本当に豊かに用いるために、教育を、本当にこの礼拝を大切にしていくために与えられたこの建物を喜んで大切に用いたいと思います。でもいつの日かこの建物も朽ち果てて行く時が来るかもしれません。でも私たちが恐れてはならないこと、それはこの建物を立派に整えること以上に、本当にそこに私たちがキリストの御言葉が述べ伝えられているだろうか、述べ伝えられていくだろうか、そのことを何よりも私たちは大事にする信仰、それを育んでいくことが私たちに託されたいつまでも残る宮であることを私たちは心に留めたいと思います。今この教会に集められている多くの人たちのそのうちにキリストの信仰が育まれていく、そのことを最も大切な私たちの使命として、また与えられたこの豊かな私たちのこの先駆者の人たちが捧げてくださった、犠牲をもって捧げてくださったこの建物を、また私たちがこの福音宣教のために豊かに許される限り用いていく、そのために私たちができる捧げ物をそれぞれがまた共にお捧げしていく、そのことを今日また新たに心に誓いながら今日の礼拝を閉じたいと思います。今日はこの後共に教会の総会を行おうとしています。皆さんはこのバプテスト教会の中でこの福音を聞き、聖書の真理を知り、本当に良かったと思っておられるでしょうか。私はそう今本当に思っています。たまたま父が牧師、バプテストの牧師だった、そこの家に生まれたということで、最初は私は正直嫌だなと思うことたくさんありました。 でも、あ、本当にこのバプテストの群れの中で生かされてよかった、なぜならキリストが私たちに伝えたかった本当の真理を私たちは今ここで共に分かち合うことが許されているからです。今日最後に皆さんに祈っていただきたいことがあります。それは今日はぬちどぅ宝の日です。二度と愚かな戦い戦争をしないことを誓う日でもあります。8月にも私たちはそれを覚えますが、毎週私たちはそれを忘れてはなりません。実は今残念ながらエルサレム神殿、第三神殿が建てられる動きがあるんです。調べたらこのコインを買ったらキュロスを今日出てくる、実はこの絵面記に出てくる神殿を建てようと言ったキュロス王の像とトランプ大統領の顔が一緒になって、この金か銀かを買った人はその第三神殿を建てるのに貢献しますというのがネット販売されています。今残念ながら本当にこのただ目に見えるもの、イエス・キリストの本当の真理を知らない人たちは残念ながらあのエルサレムの地に第三神殿が建てられて人々がそこで礼拝をするということを、なんと残念ながらクリスチャンの中にもそういうことを思っている人たちがいます。私たちはそれをとても残念に思います。私たちはイエス・キリストを通して真理を示されました。第三神殿を建てる必要はありません。私たち一人一人平和を作り出す人、この世界に戦いではなく争いではなく平和を作り出す人を立て上げる働きを、私たち教会はキリスト者はイエス・キリストを通して託されています。そのためにどうか皆さんも本当にこの今神学生が減っていると言いますが、この真理を伝えるために皆さんが全世界に出て行ってキリストの福音をここで聞いてそれで終わるんじゃないんです。エズラはそれを聞いて実行する人を育てるために奔走しました。今日私たちもこのエズラ記をもう一度読み直す時に、皆さんが神様に使わされ平和の使者として使わされていくことを心から祈ります。お祈りをいたします。父なる神よ、私たちは目に見えるものに目が奪われ、また私たちもこの健康や力強さに目が奪われてしまいます。しかし私たちはいつの日かこの体は弱り、またいつの日か私たちは死を迎えなければなりません。またこの立派な建物も、私たちのさまざまなこれまで関わってきたさまざまな組織もいろいろとあなたによって作り変えられていく時が来ます。しかし私たちは大きな希望を持っています。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることのないお方です。イエス・キリストが私たちに語ってくださった誠の真理をどうかこの世界に述べ伝えていくために、一人でも多くの人がまた献身し、一人でも多くの方がまた私たちの教会で共にあなたの御言葉を述べ伝えていく働き人として立てられていきますように、そのために私たちが人を育てていくその働きのために恐れずに私たちのまた力を注ぐものとしてください。この祈り、ここに集う一人お一人の祈りに合わせて、救い主イエス・キリストの御名により御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしてまいりましょう。キリスト教会の主よ、363番を共に賛美しながら、私たち自身が今神の宮であること、そして私たちがこのキリストによって与えられた平和を作り出すために、今いろんな問題があっても恐れずに、私たちがそのただ中でキリストの宮として、教会として、また神殿として立ち続けることができるように共に祈ってまいりましょう。皆さんの中で、私もイエス・キリストを信じてバプテスマを受けてキリスト者として永遠の命を得たい、その祈りの中にある方、またこの教会の教会員となって共にキリストの栄光を表す器としてその中に加わりたい、皆さんの中で世界に使わされて福音を述べ伝えるものになりたい、 献身の決意を持っておられる方はどうぞそのことを見舞いに、この前に進み出て来ていただくか、目の前に置かれているカードにその思いを書いて出していただきたいと思います。ご起立ください。363番です。
Oh,